はい。それでは、想定礼拝を始めたいと思います。歌いつつ哀慢を賛美いたします。ラララララララ。主にすがるまでに、悩みはなし。十字架の身元に、身を下ろせば、歌いつつ歩まん。ハレルヤ、ハレルヤ。歌いつつ歩まん。この世の旅路を。アーメン。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。今日も主よ、御言葉なる主が私たちを導いてくださいますように。あなたに従う者は闇のうちを歩くことがない。主よ、どうぞ今日もあなたの光のうちを歩ませてくださいますように。あなたの御言葉が私たちの足の灯火となりますように。イエス様のお名前によってお祈りいたします。それでは今日のディボーションの箇所は、ヘブル人の手紙の3章、1節から15節の箇所です。それではお読みいたします。そういうわけですから、天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の人であり、大祭司であるイエスのことを考えなさい。モーセが神の家全体のために忠実であったのと同様に、イエスはご自分を立てた方に対して忠実なのです。家よりも家を建てる者が大きな栄誉を持つのと同様に、イエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました。家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものを作られた方は神です。モーセはしもべとして神の家全体のために忠実でした。それは後に語られることを証しするためでした。しかしキリストは御子として神の家を忠実に治められるのです。もし私たちが確信と希望による誇りと終わりまでしっかりと持ち続けるならば、私たちが神の家なのです。ですから聖霊が言われる通りです。今日もし御声を聞くならば、荒野での試みの日に身怒りを引き起こした時のように、心を頑なにしてはならない。あなた方の人たちはそこで私を試みて証拠を求め、40年の間私の技を見た。だから私はその時代を憤っていった。彼らは常に心が迷い、私の道を悟らなかった。私は怒りを持って誓ったように、決して彼らを私の安息に入らせない。兄弟たち、あなた方の中では誰も悪い不信仰の心になって、生ける神から離れるものがないように気をつけなさい。今日と言われている間に、日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて、頑なにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声聞くならば、身怒りを引き起こした時のように、心を頑なにしてはならないと言われているからです。アーメン。全体をまとめます。今日の箇所では、イエス様がモーセよりも栄誉を持った、この神の家を治める方として描かれています。また、私たちも御声に聞き従うならば、その祝福に預かるということ、逆に身怒りを引き起こしてはならない、罪に惑わされてはいけないということが言われています。それでは今日、主が最初にお示しくださっていることを中心に、黙想をしていきたいと思います。はい、それでは、分かち合っていきたいと思います。それでは、できた方からお願いいたします。
はい、私も重なりますけれど、全般2節から6節までのところで出てくる大切な言葉が忠実という言葉であり、また神の家として私たちに必要なものは 6節の終わりに書いてある、もし確信と希望による誇りを持ち続けさえすればそうなのですとあるように、特に後半の希望による誇り、私たちが希望による誇りというものをどのぐらい強く持っているかなということを聞かれたような気がしました。また12節で不信仰な悪い心というふうに書いてありますけれど、それは何であるかというと、8節、13節、15節にあるように、心が固くなであるということは、この後半は固くなという言葉が3度も心が固くなだと出てくるわけですけれど、自分自我に固執するそういう性質、自分を譲らない、それが不信仰な悪い心で悪であるということを教えられました。子供のような単純純粋な信仰というものをの大切さを教えられました。以上です。
はい、私は7節以降のところに目が止まりました。イスラエルの民が40年の間、神様の技を見続けて、けれども、結局心が迷い道を悟ることができなかった、そして安息に入ることができなかった、その理由が、心が固くなであったということ、そしてその固くなを引き起こすものが13節にあるように、罪に惑わされて固くなになるんだなというところ、その部分に目が止まりました。そして繰り返し、今日もし御声を聞くならばと語られている、この今日もし御声を聞くならばという、その今日というのが本当に今日であるんだなという、今日もまた同じように今日という言葉で語られているんだなというところに目が止まりました。以上です。
はい、私はまず6節を通して、イエス様が神の家としての私たちを忠実に収めてくださるということを思いました。私たちが何かを知るというよりも、ここではイエス様が神の家である私たちを治めてくださるという、その希望があるなと思いました。もちろんその中で自分たちは確信や希望による誇りを持つ必要はあるんですけれど、主の御業を待ち望むことができるなということを思いました。また、9節で御声に聞き従わなかった人たちなんですが、その特徴が、証拠を求めて、また主の道を悟らないという、そういうこの罪があったな、心が迷っている。心が迷って、さまよっているということが、そういう状態なんだということを思いました。また、13節を通して、主がそのような時に対して、互いに励まし合って、そしてその道から脱出するように、その道に陥らないように言っておられるんだな、そういう勧めをしておられるということを気づかされました。以上です。それでは、神様がどういうお方か、また、模範や示される罪や約束などがないか見ていきたいと思います。はい、それでは、神様がどういうお方であるか、成長について分かち合っていきたいと思います。
はい、私は、2節から6節までのところで、御子はどういうお方であるかということですけれど、大いなる神の栄光を表されたお方、その理由は、神ご自身に対して 100% 忠実であったからです。また、神の家である教会を治めるということにも 100% 忠実であられたお方です。6節は教訓として、教会兄弟姉妹というのは、教会の兄弟姉妹というのは神の家であるということ。その神の家となる基準は、最初の救いの確信をしっかり持ち続けることと、もう一つ、主にお会いする希望に対する誇りを持ち続けること。この二つが神の家となる条件であるということです。また、御霊に関して7節から15節、また避けるべき行動も含めてですけれど、今日、御声を持って私に語ってくださるお方です。 その時に心を堅くなにしてはならないということ。そしてこの堅くなさの根本は、罪にあるということです。以上でございます。
はい、私は7節、13節、15節、特に13節から命令として、こう主の再臨を待ち望んで生きるということを命じられていると思いました。ここに今日と言われている間にと書かれていますけれども、これが旧約でも新約でも一貫して語られていて、今日悔い改めることが命じられている。これが再臨の主が来られる日はいつになるかわからないので、今日語られているうちに悔い改めることができるうちに悔い改めるというそういう歩みがとっても大切になってくると思いました。今日精一杯悔い改めて信仰によって歩むことが私たちが忠実に歩むその信仰の歩みになっていくということ、忠実さにつながっていくんだということを教えられました。イスラエルの民が40年間という長い期間さまよったのは、その今日と言われている日、今日悔い改めることができなかった結果なのだということを教えられました。それから10節のところで、私は教えられたこととして、教訓として、人生でさまよう理由というのを教えられました。それは結局その人の心が迷って神の道を悟らないからであるということ。さまよう理由は神にあるのではなくて、さまよわせられているのではなくて、自分のうちにその問題の理由、問題がある理由があるということを教えられました。以上です。
はい、私は6節でイエス様によって神の家として治めていただくために、私たちがすべきことは確信と、その最初の信仰を持ち続けることだということを教えられました。最初の信仰を持てば、持ち続ければ、キリストに預かるものとなると、14節にも書かれていて、そして、そのために、まず教えられたことは、7節を通して、主の御声を聞くということを思わされました。もちろん、その迷ってはいけないんですけれども、まず本当に主の道を悟るために、主の御声を聞くということ、そして、12、13節を通して、互いに励まし合って、そして誰も神様から離れることがないように、日々励まし合う、兄弟姉妹たちと励まし合う必要があるということを教えられました。はい、それでは適用する時間を持っていきたいと思います。はい、それでは適用を分かち合っていきたいと思います。
はい、私は今日は6節と14節のところから神の家として確信をしっかり持つことと希望に将来の希望による誇りを持つこと、これがとっても大切だということを教えられました。どういうふうにしたらそれができるかと思いましたけれど、自分の救いの証をするチャンスをください。福音を語るチャンスをくださいと祈ろうと思いました。そうすればまた道が開かれて、それを語ることが一番の確信になるというふうに思わされました。以上です。
はい、私は日々のディボーションの適用を、速やかに行おうと思いました。今日と言われている間にという言葉が心に留まりましたけれども、今日示されていることを今日のうちにまた速やかに行っていくということを教えられました。昨日は祈るということを適用したんですけども、一瞬後回しにした後、今日は怒涛のように一日が終わってしまって、まあ、結局気づいたらその適用していなかったなということを示されたので、今日はまず朝のうちにそれを速やかに行おうと思いました。以上です。
はい、私は、選挙トリップのために祈っているんですけれど、やっぱりいろいろな迷いがあるなということも思わされました。まず主の御声を聞き、そして、やはりみんなで集まって互いに祈り合う必要があるなということを思わされました。ヘブル人への手紙の他の箇所の このお互いに集まることをやめたりしないでという箇所もあったと思うんですが、本当にそういうことを通して、こう、信仰から、信仰というか、何かこの、落ちないようにというか、取り残されないようにして、いきたいなということを思いました。はい、それでは一言になります。愛する天のお父様、感謝します。今日もこのヘブル人への手紙を通して、私たちに語ってくださったことを感謝します。主が、ここを通して一人一人にお語りくださったことを今日も適用し、また実践していくことができるようにしてください。イエス様の御名によって祈ります。ね。はい、どうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。